時刻は3時30分です。ここからの時間は学び続けたいあなたのために大人の力をお送りします。この番組では障害学習をテーマとした活動を続けている一般社団法人スタディライフ熊本の古川博子先生ことロコ先生と一緒にお送りしています。今回の放送は前回放送いたしまして大変好評いただきました。そして今一度聞いてみたいという皆さんからのご要望がございましたので、今回株式会社近代経営に新しく誕生しました事業承継サポートチームの皆さんのお話を改めてご紹介します。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。
City FM。
改めて本日の大人の力学びストの皆さんをご紹介していきます。ではロコ先生、本日の学びストの皆さん、どういった皆さんですか？
はい、今日は近代経営事業承継サポートチームの皆さんをお呼びしています。そして、この番組ではいつもおなじみの近代経営 CEO のクリア俊夫さんです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日のテーマは三冠承継先駆者を目指す事業承継チームということにしてみました。聞いてる皆様にはお分かりいただけないかなと思うんですが、三冠の冠、感謝の冠ですね、それと感動の冠、それと関心の冠です。これを伝えながら、そしてこのスタジオにいる皆さんは先駆者なんです。熊本でこの事業承継というのをね、今からこう旋風を巻き起こしていただこうというふうに思っているチームなので、そのチームの皆さんにお話をお伺いしていきます。
はい、まだなんとなくこうぼんやりして、道徳的なことなのか、なんかこうビジネス的なことなのか、まじこうはっきりと明確なものが見えないところなんですが、ではこの30分通してそれが少し形になってくるかなという気しますので、早速お話をお伺いしていきましょうか。
はい、ありがとうございます。それでは事業承継がこう必要とされている現状というのがあると思うんですね。そういったことをこの事業承継サポートチームの皆さんが話をしてきていますので、これに詳しい、そうですね、大久保さん、この事業承継についての この時代背景、そんなことについてお話をお伺いしていいですか？
はい、大久保です。事業承継につきましては、戦後70年経ちますけれども、ちょうど創業経営者の方々が65歳から75歳に、なって見えてます。そうなりますと必然的に事業承継というものが必要になってきまして、私たちも日頃、仕事でお伺いする中でそういった相談も実際増えておりまして、その承継に対する、テクニックとか知識も必要だなと、思っております。
高まってきてるってことですよね。水野さん
ですね。ということは後継ぎにその会社を引き渡すとか、
そういう
イメージでいいんですか？
そうです、そうです。後継者さんね、はい、先代社長から後継者さんに会社を受け継ぐっていうことですね。はい、そんなものが非常に多くなってきているっていう、こんな時代背景の中で、だからこのチームの成り立ちみたいなこと、林さん教えていただいていいですか？
はい、林と申します。我々個別にですね、クライアントを担当させていただきながら日々お客さんのところで、仕事をさせていただいてるんですが、やっぱり先ほど話があったように承継とかですね、相続とか、いろんな専門的なことも相談がやっぱあります。それに対応していくためには、会社としても、組織的にですね、対応していきたいなと、あと専門的な知識も外部から取り入れながら、内部の研修も、 これから研鑽していこうということで、まあ、チームという形をとって、まあ、それを背景にですね、各担当者お客様の方にフィードバックしていければいいなということで、動き出してます。
なるほど。というこのチーム、専門家なんですね。専門家の集まり、まあ、まだ私たち、もっとこう今まで事業承継をたくさんこう経験してこられたという専門家の方たちもおられるので、その方たちと私たちがタグを組んで皆さんのご相談をお受けしていくっていうような形になっていくのかなと思いますけれども、近代経営さんって税理士さんの集まりでもあるんですよね。はい、税理士試験に合格なさった近藤さん、税理士さんの方からでも事業承継っていうことを必要とされていますか？そんな背景をお話しいただければと思いますが。
はい、近藤です。まあ、税務の面からはですね、まあ、よく、お話があるのがですね、まあ、法人の株式のことについてなんですけれども、この株式というのがですね、実は移動に大きなネックと、移動がですね大きなネックとなっているというのが、まあ、よく話が出てきます。まあ、これはですね、まあ、法人がですね、まあ、創業して30年以上経ちましてですね、紆余曲折を乗り越えて、そして会社が大きくなってですね、その価値が金額的に大変上がってきているんですね。で、まあ、これは大変喜ばしいことなんですけれども、逆に株式を、この高くなった株式を移動する場合はですね、まあ、税金の対象になってしまう可能性があるということなんですね。そこで現在はですね、その税金パフォーマンスを最も良い形で事業者さんに提案できるようなですね、動きが大変活発となってきております。
会社の価値、会社が値段がつくっていうね、そういったこともあるんですね。ということで、そもそもね、皆さんこういろいろこの事業承継チームということでお伺いしていってるんですが、事業承継って何なのかっていうのをもう少しこう掘り下げていきたいと思っています。クリア先生前回も事業承継のこと、内藤先生と、ご出演いただいてお話いただいたんですけれども、この事業承継って一体どんなものなのかなっていうのを少しお話いただいてよろしいですか？
はい、今直接的な話がきれいに出たと思うんですね。はい、やっぱり株式というのはその上場企業の場合は換金できますけども、そのほとんどが同族企業が対象なんですね。その時はその換金できなくて、結果的に、まあ、普通の個人の相続も3代続けばお金がなくなると、まあ、なくなってしまうという、それと同じようにその株式だけが高くなって、お金という問題でなくて相続でが株式にかかってくると、そうすることによって結果的に個人と企業とから資金が大きく流出していくと、そうすると企業自身のパワーが落ちてくると。だからそこのパワーが落ちないようにどうしていくかというところが今お話がありましたよね。まあ、そういうふうにしてその事業を活性化していくという中にもう一つですね、間接的にはその若い人が目が出るような仕組みをやっていくという、だからこの事業承継チームもそうなんですけども、例えば私が創業ですけども、この中に今事業承継チームができたということ自身はすでにその事業承継そのものの問題が行われているということになるんですね。要するに組織は常に活力あるものであるかどうかという、そこを生み出す仕組みを作っていくというのがもう一つ間接的に事業承継というところにあるわけですね。やはりそこで世の中、まあ、全ての物語はそうですけども、でそのこの創業とかその幹部の方々も今度若い力によってまた活性化するんですね。だからその延長になってくるというね、だからそういう意味でその事業承継そのものを考えること自身と取り組むということ自身が非常に企業が活性化してくるということが間接的なんですね。今抽象的な表現を今しましたけど、
なんとなく分かりますよね。今日ね事業承継チームとっても若いんですよ。いつも私ほらシニアやってるからだいたい平均台が60とかなんだけど、今日多分40代
いや、もっとも
っと若いですか？
一番若い方で今日何歳ですか？
私が29歳です。
あ、そうなんですね。20代だったんですね。そう、
一番上の方でも
チーム11
ですね。41は私より下だ。お若いチームですね本当に。
本当ここにはきっと活力あるものね。で彼らがこのファシリテーターというかこの事業承継を進めていく中でこう前に出てくれることによって仕業になってくれることによってうまく事業承継が進んでいくのかなと。
意外とあの、はい、まあ、創業者とか、まあ、その社長さんというのはこういう問題をちょっと嫌がる傾向もあるんですね。結果的に自分が殺されるというですね、早く死んでしまえと、ね、はい、ところが違うんですね。そうやって若い人と共にすることによって自分のそのエネルギーがさらに増してくるという、さらに自分の生命自身も流れていく。で若い人の目もどんどんどんどん出てくると。で気がついてみたら組織が非常に広がり、結果として社会に対する貢献度が高まっていくという、そういう連動性を持っていくわけですね。そこに事業承継を取り入れるということにすごい価値があるわけですね。
だからその事業承継を進めていく中で、もちろんいろんな税務のものをまとめて上げていったりとか株式のものっていうふうに今たくさん出てきてますけれども、で私ね一つ最近思ってるのはその三冠、さっきね今日のテーマ三冠、承継というふうに言ってみました。この事業承継を進めていく中でこのやっぱり感謝とか感動感心、これをねキーワードにしていきたいなと思ってるんです。ちょっとだけ私の考え述べさせてもらっていいですか。まずその感謝っていうと社長に感謝、社員さんに感謝、会社に感謝っていうことでこういろいろあると思うんですけれども、この気持ちを大切にしながら事業承継を展開していく。そしてまた感動ってあるんですよね。事業承継をしていくと、あこの会社の歴史ってこんなことがあったのかとか、最初3人からスタートだよ、今100人以上のスタッフがいるよ、まさしくここですよね。近代経産100名以上いるでしょ。近藤さんどうですか。大久保さん、はい、その中で、いろんな感動がある。歴史を知っていくことって私たちにとってやっぱり心が動くんですよね。心が動いた時に承継ってうまくできるのかな。であと関心、感じる心、まさしく文字の通りなんですけれども、この感じる心が育っているかどうか、いろんな相手と接することになります。社員たちはどう思ってるかな、社長はどう思うかな、そしてその家族は、そして、後継者はどうなのかな。こんなお互いを思いやる心、感じる心が育っているからこそ事業承継がうまく進んでいくのではないかなって思うんですね。もちろんその事業承継だから計画的にとかね、的確にとか、そんな風にこう厳しい言葉でこうまとめ上げていくのも大切だなとは思うんですけど、私はねあえてこのチーム、私も実はこのチームの一員なんですよ。はい。でこのチームの中で感謝、感動、監視、この三冠を念頭に置きながらね進んでいければなというふうに、ちょっと今のところ個人的な意見なんだけど、これをみんなにこう浸透させてみんながどう思うかなっていうことをディスカッションしていきたいなと思うんですけど、皆さんこうどう思います？
まず感謝のことが出ましたよね。その中に社員に感謝っていうのが今度は私の立場なんですね。で人間っていうのは自分のことを考えるとだんだん閉じこもってくるんですね。で常にその社員さんありがとう、そしてこの社員さんがどうやったら伸びるだろうかというようなことを考えるとすごいエネルギーになるんですね。だから今ロコ先生がおっしゃったそのまず感謝というですね、これは非常にやっぱり大事なテーマだと思いますね。
中小企業におけるその承継というのはどうしても家族だけの問題で解決するんではないかと思われますけれども、意外とこう家族の中で先ほどおっしゃいました感謝し合ったりとか関心をたくさん持ったりとか、そういったところがこう薄いんじゃないかなと思います。そういったそのでなかなか家族だからいい、逆に言いにくいこと、そういった場面もたくさんありまして、私どももその経営会議という名の家族会議に何度も立ち会わせていただくことがありまして、やはり第三者が入ることで話がまとまることもあるなという経験をたくさんしています。
みんなでなんか納得するような形でやっぱり着地点を探していけるようなチームにどんどんしていければなというふうには思ってます。
お若い木戸さん、
はい、
ね、どうでしょう、そんな話し合いに入っていくことできますか。
そうですね、今まで関わり合ったクライアントの方なので、そこでお話は十分できているよう と思いますので、まあ、そこでその私たちの意見を述べつつ、まあ、どなたの後ろに立ってお話をするのか、どなたの立場に立ってお話をするのか、そういったところが必要になってくるとは思っています。
はい、ちょうどいい、ね、若いお二人が言っていただいてとてもいいというのはですね、置いては子に従えて昔から言葉があるんだ。だからどちらかといえば自分が1を教えたとしても逆に下の方から2学ぶというか、これものすごく大事だと思うんですね。ですから今私現在家庭では全部子に従ってます
そこですか
まあもちろん会社も、ね、こんな若い人が全部意見言うでしょう。これはね、とってもいい意見出してこられますね。もうそういうことでいいんです。だから全て自分が全て知ってるだろうということなくして、世の中はどんどん流転してるわけだから、そこの時流とかそこの職種というのはです、若い人ほど掴んでると思うんですね。
そういう感覚を持った経営者になりたいですよね。なんかこう私クレイ先生とこうもうこの中にいますので、よくそんな話をするんですけれども、やっぱり経営者さんがどういうふうに思っているかで、経営者さんって伝えるということをね、やっぱりしっかりやっていかないと、で若者とこうどういうふうに関わっていくかっていうのを置いていかないと、考えていかないと、なかなかそのギャップが埋められませんよね。どうしても私たち若い人たちからはなんか経営者に物言うってどうですか、近藤さん。
そうですね、なかなか考えてしまうところもありますけれども、こうか、そういう発言ができるという環境を作っていただけるというのは大変嬉しく思っております。
なんか発言できる、ね、空気、林さんどうですか。なんかいつもこういろんな、ね、職員の方まとめてくださってるんですけれども、まとめお兄ちゃんって感じなんですが、はい、
はい、職場の雰囲気はですね、はい、とてもやっぱり若い力がのびのびと、うん、元気があってとても頼もしく感じています、はい。それはやっぱり経営者のですね、職場環境作りに、尽きるのかなと思っています。
そうですね、で今言っていただいたようにですね、上が求めるものっていうのはもう親善美という、この3つをテーマしてですね、そして今ロコ先生がこの、感謝感動関心ですね、そこだけをしっかりとやっぱり唱えておくと。で具体的なことっていうのはもう若い人のことはいっぱい出してくる、それがそこに照らし合わせであるかどうかだけをきちんと見ておくというのがやっぱり上の役目だろうと思いますね。完成はやっぱり下の方が高いです。
なんか事業承継やっていくと会社が活性化して、この経営者と後継者の間もこう何でしょう、狭まっていって本当にこう前に進んでいけそうな感じになるんですけれども、今後その事業承継、この近代経営のチームでここは先駆者になるんですよ。こういうことをやっていく、熊本でやっていくぞっていうのをね、皆さんにアピールしていかないといけないと思うんですが、どんな方法でアピールしていこうと思われてますかね。はい、木戸さんお伺いしてよかったですか。
はい、まず私たちですね、今回このチームができたというところで、今まで個担当者で動いてた部分をこのチームとして動いていくようにすると、そのためにはですね、今までの事例案件個で抱えてた部分をチームとして洗い出し、そのクライアントの状況の把握ですね、そういったことを必要とされているとは思います、
チームで洗い出すって非常に大切なんですよね。もう一人で解決できることって本当に少ないと思います。この事業承継やっていく中で、もう多岐にわたるんですよ。これも全部網羅できたらもういろんな話ができるぞというね、そんな位置に行くので、だからこそこのチームで組織力を作っていくということですね。ありがとうございます。朝木さんどうでしょうかね。
今関与してるクライアントの方はもちろんなんですけども、関与してない方も含めてですね、事業承継って何なのかっていうことから始めて、その次にじゃあどうやっていくのかっていうのをチームで議論したり広げていければなというふうに思ってます。
そうですよね、外部内部っていうことですよね。私たちだけじゃなくて周りの人も巻き込みながら、事業承継って何なのっていう、これを作っていくことによって、この近代経営からこう発信していくね、事業承継、本当の事業承継こんなんだよっていうね、株式の移動だけじゃないんだよっていうことを伝えていく。
そうですね、はい、やっぱり幕末維新で明治維新ができたというのは っぱり ああいう若い方々の維新の指針によって開かれたわけですね。ですから私たちがこうやってその本当に維新の志士の集まりです。でそのことによってムーブメントを起こすことによって気がついてみたら世の中全体が良くなってくると、これが私たちの願いであるわけですね。その願いを叶えるためには今言ったそのマインド、これをきちんと唱えながら、そして技術的なことも全てにこう提供できるというところを目指していこうと思いますね。
両方が備わるって水野さんどうですか？
そうですね、両方そのこういったものもこういったものもこういったものも必要なんだよ。その整理をきちっとすることができて、それぞれについてここはスキルの部分でお手伝いしましょう、ここはこういった部分でお手伝いしましょうというのが分かってくると、自分たちが何をしなければならないかということも分かってすんなり入っていけそうですね。そして今お話をお伺いしてましたら、このあえて近代経営の中に事業承継サポートチームができたっていうことは、やはりこう今まであるものとは別ではなく、今まであったものがあるからこそのこの事業承継、そしてこれがあることがひょっとしたら今お話をずっとお伺いしてましたら、この場がなんか心の部分での事業承継が今されているところなのかなというイメージがありましたので、この近代経営自体の事業承継も同じようにこのチームとともに行われていくのかなっていうのを感じましたね。
確かにそうですね。この大人の力で毎回いろんな会社 の後継者と若者をね、ここにお連れしてここでディスカッションしていただくのもいいかも。
お伺いしたいです ね。
いろんな会社の様子も見えるし、そこで気持ちが高まっていくっていうこともあるんですよね。だからラジオとかテレビとか私たちこう見るとかそれだけではなくて、私たちが関わる、今後どういうふうに関わっていくかによって私たちがこう創造的なものを作り上げていける、そんな番組がこう提供できるかななんてちょっと思ったりしましたけど、これ第2弾とかがありそうな感じです。
ぜひですね、第2弾になってきた時にですね、はい、そういう今度は技術的なことをですね、うん、公開していきたいと思います。
なるほど。
さらにこの相当我々が1500社くらい関係先があるんですね。そこからやっぱりいろんな物事が私たちは持っています。そして未来想像できるようなことも予想することができます。それことについていろいろですね、円滑化法ができたりとか、いろいろ法整備もできてますので、あるいは社団ができたり財団ができたりとかですね、あるいは NPO とか、そういう総合的ないろんなものを絡めながら私たちとしてご提案していきたいと思っています。
最後ここを少し言っておきたいなというような一言二言少しずつ お伺いしましょうか。
今回の熊本地震でですね、経営環境が変わっておられる経営者の方たくさんいらっしゃいます。それで事業承継が加速していることを肌に感じます。なのでこの私たちが取り組もうとしていることは待ったなしだなという感じで、います。
まあ、日々ですね、やっぱり承継とか相続とかいうお話が出てますので、その問題課題に対して真摯に向き合って、やっぱり最適なですね回答を用意するということで臨んでいきたいなと思ってます。
やっぱり日々クライアントの方と接している際に、やはり事業承継に際して悩みの言葉を聞くことが多いので、それに対していかに近代経営としてその悩みを解決していけるかなというふうにお手伝いしたいなというふうに思っています。
まずですね、このチーム、7月6月からスタートしたばっかりですけども、人それぞれですね、すでに経験されている方も多いかと思います。その知識をこうまとめることで、うちのチームとしてはですね、もうすでにこう成熟しつつあるというか、今からも成長していくものはもちろんなんですけども、そういったところも含めてですね、これからの私たちの活躍に期待していただければと思います。
いろいろ話出ましたけれどもですね、我々は事業承継サポートチームでございますですね、その事業承継をですね、社長より前に立って、行くということは、ないわけでありましてですね、あくまでですね、寄り添ってですね、ぜひ、サポートをさせてお手伝いさせていただいてですね、スムーズに、その事業承継を行えればですね、大変よろしいかなというふうに思っております。でそこでぜひ感謝、感動、そして関心のですね、その3つが生み出せるとですね、我々も大変それが活力となってですね、また いろんなところでやっていきたいというふうに思えると思っております。
ありがとうございます。栗谷先生、こんな若者と、ね、ここにいる若者と一緒に事業承継やっていけるっていいですね。
最高です。やっぱりですね、よく先ほど申しましたけども、結構不安がられるんですね、経営者は。で、この承継チームができる前に、ロコ先生はエンディングサポートチームというのも作っていらっしゃるんですね。ここなんですね。ここが事業承継チームをすっぽり入ってきます。ということは、その事業承継ということがいかに素晴らしいことであるか。そうすると、その経営者、先代創業者も次の自分のですね、未来へのビジョンが大きく広がっていくんですね。そこのところがすごくこの事業承継チームに面白い。今まででない新しい事業承継サポートチームのそのエキスがここにあるわけですね。それをご期待です。
ご期待、はい、楽しみですね。水野さん、またどうぞよろしくお願いしますね。
はい、また次回お話をたっぷりお伺いしたいと思いますので、まあ、シリーズものとしてお伺いできると思いますので、この熊本のためまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の大人の力では、今回新しく株式会社近代経営に誕生しました事業承継サポートチームの皆さんにお話をお伺いいたしました。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。